お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編73編、74編、そして75編と76編の1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、詩編73編の学びに入りますが、この区分はアサフの詩編から始まります。アサフはダビデのように音楽家でした。最初の一連の73編から83編の11の詩編はアサフによって書かれたものです。詩編73編の一節。誠に神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。神はイスラエルに慈しみ深いという事実にまず目を引かれます。これは神様がすべてのイスラエルに対して慈しみ深いことを意味しているのでしょうか？違います。神様の慈しみは心の清い人たちに制限されています。ではこの人たちとは誰でしょうか？生贄を携えてきた人々、神様に仕えることを熱望し、神様と歩む者たちです。これを聞いているあなたがもし救われているのなら、あなたは神様と共に歩み、神様と交わりたいはずです。そして神様の御前に清い心を持ちたいはずです。そのことは夜の後には昼間が続くのとちょうど同じように、救いの後に続く霊的な願いなのです。キリストのもとに行って主を救い主として受け入れた後に、以前と同じように生き続けることはできません。まず第一に、もしそのように生き続けることができたなら、その人が救われたということを信じることはできません。それで説明がつきます。そして現代私たちはそのような説明にあくまでも固執する必要があると思います。私たちは神様が私たちを清めてくださったという基礎の上に、神様の御前にいるのです。私たちがキリストを受け入れたとき、罪の許しをいただきました。私たちは神様に罪を洗っていただいたのです。その洗いは神様の御言葉による水の洗いでした。私たちはキリストの血潮によって洗っていただいただけでなく、神様の御言葉によって洗われたのです。神様の御言葉は私たちを満足させ、その後私たちは神様に喜ばれるように歩みたいと思うのです。さて、神様の御前に出て、神はイスラエルに慈しみ深いということのできたこの人アサフでしたが、彼は問題を感じていました。この人の問題は確かに私たちの問題でもありました。その問題とは、なぜ神様は悪者に繁栄を許可されるのだろうか、なぜ神様の民が余計に苦しむように見えるのだろうかというものです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。牧師として私は多くの時困惑しました。神様の民が努力するのを見ました。その一方で神様の民が苦しむのも見ました。悪者の繁栄も見ました。そしてそれを理解するのは私には難しいことでした。私たちの最初の子供が生まれた時に、痛切にそう感じました。神様は病院でその子を取られました。私はその子の泣き声しか聞きませんでした。娘が自分の人生でしたことは泣くことだけでした。私はその子が死んだ日のことを忘れることはできません。私の家内がいた病室のお向かいに男の子が生まれたとても裕福なカップルがいて、お金持ちの友人たちが彼らと一緒にお祝いするためにやってきました。 私が古いオンボロのシボレーで駐車場に入っていったとき、彼らはみんなキャデラックでやってきました。彼らはシャンパンを持って病院に入って行き、小さな男の子の誕生を祝いました。その子は可愛らしい男の子でした。彼らが望んだ通りの子だったことでしょう。私はその夜を忘れることができません。それは夏でした。私はバルコニーに出て行って神様に叫びました。正直言って今日のこの日まで神様がなぜ私たちの赤ん坊を取られ、廊下を隔ててお迎えのあの子を取られなかったのか私にはわかりません。彼らはお金もあり、子供もいて贅沢に暮らしています。私は彼らについての新聞記事を見てきました。彼らは何度か問題を起こしました。彼らの息子は今はもう大人です。私の娘が生きていれば同い年です。こんなに何年も経ちましたが、私にはまだ答えがありません。あなたは牧師なのに答えがないんですかと思っておられるかもしれません。そうです。答えがないのです。それじゃあどうやって他の人たちを慰めるんですかと言われるかもしれません。どうするかお話したいと思います。私には答えがありませんが、私は答えを持っておられるお方を知っています。そしてその方が私に、信仰によって私と一緒に歩みなさいと言われたのです。神様は私を暗闇に置くことでテストされます。そうすると私は手を伸ばして神様の御手を取ります。神様の御言葉の中に、私は神様を信頼することができると書かれています。いつの日か神様は私に人生のなぜという問いに対してすべての答えを与えてくださるのです。アサフにもそのような問題がありました。アサフはすでに神はイスラエルに慈しみ深いと言いました。このイスラエルは信じる残りの者たちで彼もその中の一人でした。でもこの問題は本当に彼を悩ませました。詩編73編の2節から3節。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。アサフは言いました。私の周りにいる私の民を見回すと、繁栄しているのは民の中の悪者で、敬虔な者は繁栄していない。4節。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。彼らの死には苦痛も痛みもありません。5節から6節。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。男の子の赤ん坊が生まれたあの裕福なカップルのことをもう一度考えます。彼らはどれほど横柄で高ぶっていたことでしょうか。7節。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。このような人たちはすべてのものを持っています。でも考えてみると、彼らはこの人生で私のように楽しい思いをしたことはないのではないかと思います。なぜなら、私が何か新しいものを手に入れると、それは私にとって確かにとても喜ばしいことだったからです。彼らにとっては喜びではありませんでした。なぜなら彼らはすべてのものをもうすでに持っていたからです。彼らの目は脂肪で膨らみとありますが、この詩編を学ぶまではそんなことは考えたこともありませんでした。彼らの目の下は膨らんでいました。彼らは飲みすぎ、夜遊びをしすぎていたのです。あの小さな子のお母さんは、あんなに宝刀の跡が顔に現れていなかったなら、きっと綺麗な人だったことでしょうと、マギー博士は回想しています。8節。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らは貧しい人たちの上を踏みつけることを何とも思いません。 彼らは、私たち貧しい者たちの子供たちは差別待遇のない学校に行くべきだと主張しますが、彼らの子供たちはそのような学校には行かないのです。他の人たちはすべて法律に従わなければならないが、どういうわけか彼らは免除されるのです。周りを見回してみると、こんなことが私たちを苦々しい思いにさせます。9節。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。その舌は地を行き巡るとありますが、地を行き巡るのに、インターネット以上に良い方法はありません。十節。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。神様の民は死ぬほど課税されますが、金持ちのうちのある人たちは全く税金を払わないと言います。十一節。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか。意図高き方に知識があろうか。彼らは神様に興味がありません。そして彼らは、神様は自分たちのことなど何も知りはしないと思っているのです。十二節。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。このことは確かに私たちを苦い思いにさせます。十三節。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。アサフは言います。私は神様のために生きようとしてきた。でもそこには見返りがないように見える。十四節。私は一日中打たれ同士で、朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。この問題はアサフを煩わせ、夜も眠れなくなりました。なぜ悪者が繁栄するのでしょうか。その答えが17節から20節に書かれています。17節。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。アサフが神様の宮に入ったとき、彼は悪者の最後を悟りました。彼は悪者のために取って置かれている最後を見極める洞察力を得たのです。いつの日か神様の見舞いに出るときに、神様はすべてのことを私たちに説明してくださいます。また神様は、神様がなさったことが最善であったことを必ず私たちに示してくださると信じます。今は私たちには答えがわからなくても、神様は必ずそのようにしてくださいます。23節。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。神様はあなたの手を取ってくださると言いました。神様は、私の小さな娘が死んだとき、私の手を取ってくださいました。神様は、私と共に歩みなさいと言われました。私が学んだレッスンはそれでした。そして詩編記者も、このレッスンを学んだのでしたと、マギー博士は述べています。24節。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。これ以上に良いものを願うことはできません。ですから何が起ころうと、私たちがそのことを理解できようとできまいと、共に単純に神様を信頼していきましょう。さて、詩編74編の学びに入りますが、この詩編ではもう一度私たちの目の前に宮があります。そして今回は宮が冒涜されるのです。この詩編はダビデのではなくアサフのマスキールです。このアサフはレビ人であり、幕屋の音楽家です。詩編74編の一節。 神をなぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか。詩編記者は尋ねます。神様、なぜ私たちにこのようなことをされるのですか。そして彼は叫びます。二節。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られたあなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民を、またあなたがお住まいになったシオンの山を。詩編記者は明らかにパレスチナの地とイスラエルの民のことを話しています。三節。永遠の廃墟にあなたの足を向けてください。敵は聖女であらゆる害を加えています。敵が冒涜しているのは聖女であることに注目してください。四節。あなたに敵対する者どもはあなたの集会のただ中で吠えたけり、己らの目印を印として掲げ。何が起こっているのでしょうか。これはアンテオコス・エピハネスの軍隊の恐ろしい侵略の予言です。紀元前175年に彼はエルサレムを略奪し、豚の肉汁をすべての聖なる器具の上に注ぎかけて宮を冒涜し、聖女にジュピターの偶像を置きました。これはダニエル書8章で荒らす者と呼ばれています。紀元後70年に宮を冒涜し、地面まで平らにしてしまったローマ人テトスもまたこの予言の成就です。でも宮が建て直された後にアサフの予言のさらなる成就が起こるのです。大患難時代に聖女を汚す最終的な荒らす忌むべきものが明らかにされます。これらすべての迫害と落胆にもかかわらず、敬虔な残された者は次のように言うことができるのです。十二節。確かに神は昔からの私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。さて彼らの祈りを聞いてください。十八節。主よ、どうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮辱していることを。言い換えればイスラエルは神様にこう言っているのです。敵が私たちを捕らえました。そして私たちの国の民の多くは愚かでした。彼らはあなたに立ち返らなかったのです。でもそこには誠実な残された者がいるのです。19節。あなたの山端の命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。詩編記者は叫びます。ああ神様、困難のただ中で私たちをお救いください。彼は神様の解放の日を望み見ています。これを聞いているあなたの困難がどれほど大きなものでも、神様は同じようにあなたをも解放してくださるのです。神様は私たちよりもずっと悪い状況にいるご自分の民を救い出されました。そして神様は確かに将来彼らのためにもっと大きなことをなさるのです。22節。神を立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。これは神様に対して勝利のうちに働いてくださいという叫びです。神様にはそうすることがおできになると認める祈りなのです。この詩編はアサフの祈りであり、またマスキール詩編、すなわち私たちにすべての困難の中で神様を信頼することができることを教えるものなんです。さて詩編75編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせてアサフの賛歌歌と題されています。詩編74編はアサフの祈りでした。詩編75編は解放の歌、これから来る勝利の歌なのです。ですからこれは信仰の詩編です。詩編75編の一節。私たちはあなたに感謝します。神を私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの苦しい技を語り継げます。 究極的に神様は地上でご自分の御名を守られます。私たちの目の前に詩篇の中に語られているのは、なんと素晴らしい栄光に満ちた真理でしょうか。二節、私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。これは主は定められた時に来られるということを意味しています。マタイ24章の36節にはこのように書かれています。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。主イエスはその定められた時に来られます。主をせかすことはできません。主は前もって定められた時に来られるのです。6節、高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。どこから助けが来るのでしょうか。詩篇75編は出来事がまだ起こる前に神様に捧げられている感謝の祈りです。続いて詩篇76編の学びに入りますが、詩篇を学ぶとき、ぜひ全部の本文を読んでいただきたいと思います。なぜなら、御言葉の並び方も物語を語っているからです。それぞれの一連の詩篇の中に起こってくるメッセージがあります。詩篇74編は、助けを叫び求める祈りであり、詩篇75編は、北の権力の支配からの解放を神様に感謝する歌でした。彼らは、東からも西からも南からも助けを得られませんでした。そして北は彼らの問題がやってきている方向でした。ロシアが北から来てイスラエルを侵略します。それは大患難時代の間のことであると信じますとマギー博士は述べています。さて、詩篇76編は主イエスがご自分の御国を王であり祭司である真実のメルキゼデクとして治めておられる姿を示します。一節から二節、神はユダにおいて知られ、ミナはイスラエルにおいて大きい。神の狩り岩はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。シャレムはエルサレムの古代の名前であり、平和の住むところという意味です。四つの地理的な場所が言及されています。ユダ、イスラエル、シャレム、シオンはすべて中東のイスラエルにあります。この詩篇には私たちのための祝福があるという事実は、その適用の中にあるのであって、解釈の中にあるのではありません。私はすべての聖書の言葉は私たちのためではありますが、すべての聖書の言葉が私たちに書かれているのではないと信じていますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は繁栄についての当惑、そして解放の歌というテーマで、詩篇73編、74編、75編と76編の1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。